前半の最後は大変申し訳ありませんでしたね。
ちょっと楽しくなりすぎちゃって、
ね、長田さんがせっかくこういい感じで乗ってきてスムーズにお話ししそうだなというところでね、ちょっとちょんぎちってしまったんで、はいはい、さっきの続きからちょっと始めたいと思います、はい、テーブルトークを始めるにはいろんなものが
長田さんが差し入れ持ってきてくれたから、ね、
パンが山盛りなんですよ、はあ、に当たりまして、いい、なんでこれをまたね急に海で引きこもってるところから人前に出て語ろう、はいね、やろうっていう風にね、
よのようなところから、
そうそう戻ってこっちに戻ってきたのか、
さっき聞いたらだって20年間テレビすらなかった、ね、っていうのを聞いて、はい、衝撃的でしたね、まあ、
そんなところからどうしてこっちに戻ってきたのか、ね、なんか大きなきっかけがあったんですか。
そんなに属性から離れていたのに、
うん、本当に海見てるばっかじゃダメだなって思ったのと、はい、あとあの先輩にちょっと、うん、はい、相談しました。以前一緒にお芝居をしていた先輩に
相
談というかお話してたらば、うんうん、じゃあ自分で何かやってみろよみたいな話をいただいて、はい、
出るとこを探すんじゃなくて自分で何かするか、
うん、そう本当に、はい、うん、自分でまず作ってみろ、はい、誰もお前のこと求めてないんだから、じゃあしょうがない自分で作るしかないだろう。
先輩すごいことを言うな。
まあその通りだなと思って。
作ったことはそれまでもあったんですか。
自分で企画して主催するみたいな、うん、いわゆるそういうことってない。
まあちょっとした
やったことはあった
んです。でもほとんどないに等しい。
でも何もなくていきなりやれって言われて、うん、企画って結構大変じゃないですか、ね、会場を探したりなんやかんや交渉したりとか。
そうですね。
だからそういうことをやれるっていうのがまずすごいですよね。いやいやいや、もう
本当に手探りで。だから一発目はあの知り合いの昔アルバイトしていたネパール料理屋さん、昔のアルバイト先に頭さんが
出て、カレーネパール
さん、すいませんちょっとやらせてもらえます、はいはい、ちょっと3時間だけ時間貸し切りにしてもらっていいですか、でそういう感じ
OK って、
はい、でお客さんはどれぐらいいらしてくださったんですか。
1回目のカレー屋さんは58とか。
あ、すごいすごい、もうカレー屋さんいっぱいじゃないですか、ね。
はい、
だって20年の沈黙だった友人がライブやるからって急に誘われて行くかい、
なんかどうしちゃったんだ
ろう。どうしちゃったんだろう。
しかもそれじゃないですか、
舞台をやりますって言うんだったら、うん、復帰するんだな行こうかって、うん、それでも20年のブランクあるとびっくりするけど、うん、ワンマンショーをやりますって言うと、どうしちゃったのって、はい、
それじゃないですかね。みんな
逆に
面白半分、どうしたんだ、面白半分でみんな興味
どうしたんだっていうのを、はい、見に来たっていう感じですかね、
は
い、
あとタイトルがテーブルトーク長田正幸のカレー屋さんなので、うん、まあ、きっと長田芝居やめてカレー屋
で自分のカレー屋にお客さんを呼ぶために芝居を打つことにしたんだな、はい、
っていうふうに思ってた人も多かったみたいな。
そうなんですね。
めっちゃ面白いそれ、は
い、だから結構問い合わせもありましたね。あのどんなカレー作るんだお出しするけど俺が作るんじゃありませんよ、ネパール人の友達が作るんですよ、うん、
まあそれでね、
そうね、誤解を招く、
はい、第1弾をやって、はい、そして第2弾のね、第2弾の時のチラシがちょっと私見つけられたので、うん、その時のコピーをそのまま持ってきたんですが、
俺のチラシですか。
あサイトに載ってたチラシそのままなんで、はい、で永田さんが作られたというので、はい、まあ、著作権いいかなと思って喋るんですけど、
いいかなって、
どうぞどうぞ、
今、はい、許可を得る、
ね、その時がね、テーブルトーク2、はい、永田正幸のピザ屋さん、永田正幸がワンマンショー第2弾を開催、カレー屋さんに続き今度はピザ屋さん、第2弾ピザ屋さんだったんですね。トーク、コント、一人芝居、一体永田は何がしたいんだって自分で書いてらっしゃいます。
まず
何が
したかったんでしょうね。
そうです、本当に何がしたかったんでしょうね。
はい、第1弾と第2弾で何か思考を変えたところはあるんですか、ブラッシュアップしたっていうか。
いやもう第1弾は、うん、なんか本当に、はい、第1弾は、うん、一人芝居をつなげてって、
お芝居中心、
はい、で一本のお話みたいなしたんですけども、うんうんうん、2本目結構それが大失敗しました、
ね、大失敗したんですか。
はい、自分でも、
まあ、事故が起きたんですか。
面白くなかったなと思って
反省をされ、
はい、で第2弾にいろいろ考えて、うん、第2弾は、まあ、もうちょっと柔らかくして、うん、はい、
第2弾の時に一番力を入れたのはトークコント一人芝居のあたりだとどの辺なんですか。
何なんですかね。あ、結局何やっていいか分かんなくて、うん、したらその時にまたあの先週お話しましたっけ、あのうっかりしてたなって
、放送作家さん、
先輩の放送作家の人、はい、その放送作家の人が、はい、お前のことやれ、何も何、
その時に自分のことを喋りなさいと、
はい、
で、まあ、トークの要素が出てき
た、それで、うん、あ、そうか、じゃあ自分のこと喋るかと思って、うん、なので第2弾はピザを皆さんに食べていただきながら永田先生が俺が演じる先生が出てきて永田についての授業を皆さんにするって教科書を作って、
はい、あ、自分のことを話すのは苦手だから別の人として紹介しようみたいな、
はい、っていう風なショーにしたんですね、うん、
はい、
で我ながら、うん、すごいな俺すごいな 俺面白いこと考えついたじゃんと思って、うん、で無事に終わって、はいはい、お客様にはワインよりもそこそこ好評を得て、
面白かったよって言っていただいて、
あーすげえな俺とか思ってて、
おーニコニコ、
でこの前ですよ、はい、この前テレビを買って、はい、テレビを見始めて、
うん、え、今まで全然テレビがなかった、
なかったんですね、
はい、
テレビ自体がなかった、
テレビ自体がなかった、うん、テレビを買って見始めたらば、はい、しくじり先生っていう感じをやってて、はい、まさにそれをやっていて、
あれはじゃあ、はい、ピザ屋さんではやったんですね、
だから、うん、あーダメだこれ見た人みんなしくじり先生をやってると思ってるとか思って、はい、図らずもパクってしま
う、まあ、授業のように先生として自分の人生を語るという、うん、はい、そうですそうです、いいですからね、はい、から確かに、
は
い、
数はしくじり先生でした、
なるほど、
はい、言っちゃった、しくじり先生でした、
偶然なんですけど、
そして、はい、ソロライブを経て、
はい、
私たちの出会いの、ね、きっかけともなりました、はい、一人芝居ミュージカル短編集ボリューム1に出演すべく、まあ、オーディションを受けていらっしゃるわけですけれども、はい、まあ、うっかりしてた期間があってあ、失敗したとかうまくいったとかって思いながらも、このミュージカルに挑戦しようって思った時のなんか心境の変化とか容姿みたいなのはあります？
まあ、本当に何でもやってみようと思ったのと、あとその一人芝居ミュージカルの企画の伊藤さんって方なんですが、はい、伊藤さんの企画意図がとても面白くて、うん、実在の人物を歌と踊りで、はい、たった一人で表現するっていうのがとても興味深かったので、
はい
はい、
ちょっとオーディション企画が面白そうだからぜひ出てみたいなという、
そうですね、うん、出たらオーディション受けたらびっくりしたんですけど皆さん、あ、皆さん歌ってるとか言って、
それはミュージカルのオーディションですから歌えますよね、は
い、伊藤さん主催ってなると結構音楽が、うん、メインみたいな、
伊藤康弘さんっていう音楽家のことはそれまでは全然、
一本だけ以前見てたんですけど、
あ、見たことがあったんです
ね、あまり、はい、でもあまり存じ上げなくて、はい、後で
特に予備知識なく飛び込んでみたら、
う
ん、とんでもないところに来たぞみたいな、
そうです皆さん
でもそういうところって意外と予備知識がないと飛び込めない世界でもあるんですよね、
いやでも知ってたらオーディション受けなかったですね、うん、本当に皆さん
知らずにいてください、
はい、よかった、それはよかった、うん、じゃないと私たち出会えなかったですね、
いやいやいや、はい、
いや本当に面白い企画で、うん、ね、
はい、
前回のやつご覧になってない方に簡単に説明すると、全部で10作品
10作品男女5作品ずつですね、
短編本当に30分ぐらいの短いお話を日替わりでどんどん公演していく、1日に 3、4本
をこう、はい、組み合わせも全部違う組み合わせになる
んで、して毎日行っても違う公演が見れるっていう不思議な趣旨で、しかも男性キャストの場合は音楽家さんが3人それぞれいらっしゃるんですけど、うん、生演奏でそれが男性キャストだと女性の音楽家の方で、
はい、
女性キャストだと音楽家が男性になる、うん、で脚本も演出も異性がやるという、うん、
はい、
なんかすごい面白い企画だなって、私はもうその企画を見た瞬間にこれは絶対に見に行かないといけない、うん、でもいつ行けるだろうって、私もその時ちょうど本番だったので、うん、丸々同じ期間で行けないな、どうしよう、でも絶対見たいな、でも本番中だしって思ってたら、うん、プレビュー公演ね
みたいな、
そう、その始まる前にプレビュー公演がある、たった1日だけ公演をするということで、
そこに夢かなパーソナリティね3人
すごかった
んで行って、帰り道ね永田さんの話で持ちきりですよ、
いやいや、
あの人は何なのか
ねえ、でも実際にあれやってみてどうだ、自分の感覚としてはどうだったんですか、ミュージカルやってみて、
ほぼ初めてみたいな、うん、まあ若い時に少し、ねはい、
若い時ちょっとミュージカルやったこと
は、はい、
ガチミュージカルじゃないですか、
はい、
たった一人でという、うん、
はい、
すごいチャレンジになったと思うんですけど、
ね、はい、ねびっくりしましたよ、
しかもあんなに近い距離で、
う
ん
ね、
本当アトリエカノンというところ本当に小さなアトリエの中で、
はい、
舞台というよりはお客さんの中でお芝居するって感じでしたよね、
うん、そうですね、
みっしり入ったお客さんの間にある空間を縫うようにやるみたいな感じなんで、うん
はい、そんな感じです、
本当に目の前に永田さんがいらっしゃって、もうなんかね汗をかいて、もう皆さんすごい緊張と熱量なので、うん、すんごい汗をかいてて、だからそばを通るとちょっと温度が上がるんであったかいってい
いのかなそれ、
ね、そして永田さんには開演前になんか小話みたいなのをね必ずやってっていう風に
あれは永田さんだけの
永田さんだけでしょ、
他の方はしない、
しないです、
私プレビュー公演しか見てないから、はい、他の方ってわからないんですけど、
はい、
永田さん全員ああいう話をして場をつなげるもんなのかなって思ってた、
永田さんだけに
オリジナルだった
んだ、なんか見出されて課されたミッションですよ、
はい、なんか
なるほど、
つなぎで喋ってましたね、
はい、でもそのお話
話がね、やってって言われたっていうのはね、何かこう企画側、企画が演出側で面白くなる、この人にやってもらおうっていうふうにね、引きつけるものがあったんでしょうね。
はい、しちゃった、しぼんじゃった、ね、
じゃった。いや
褒められるの苦手ですか。
いや褒められるようなとこないですか。
はい、いやでも私たちはもう見た後、うん、本当にあの人はすごい、まあ、3本あったんですけど、まあ、どれもとても素敵だったんですけど、うん、一番私、まあ、お話もさることながら、もう永田さんがもう素晴らしかったので、うん、あの人が今回はミュージカルだったけどストレートだとどんなお芝居をするんだろうって、もう気になって気になって仕方がなくてですね、もうこれは次回公演絶対に行かねばって思ってね、別にパンフレットにも次回公演の、ね、告知とかもなかったんで、
割とシンプルに作られてましたね。
そうなんですよ、はい、情報があまりないなと思って、うん、これを探さないといけない、はい、どこで探したらいいんだろうって思って、めちゃめちゃもうインターネットの力を駆使してですね、もうネットの波をさまよい探しまくったのに全く見つけられない。
そうなんです。
どうしてこの人に会うにはどうすればいいんだろう
って思った。この作品を見た方は永田さんの他の芝居を見たいって思われた方はたくさんいらっしゃるはずなんです。ところが、ね、あまりにも、まあ、ネット上で発信することだけがいいかは、まあ、
全てではないんですけども、やっぱり今どうしても情報ツールとして一番最初に皆さんなんかいろいろね、ツイッターとかブログとかを検索するので、本当に何一つ出てこなくて、どうしよう、あれ、じゃあもうこんなに広い東京というだけでもこんなに芝居が日々あるのに、うん、次もうどういう奇跡のタイミングでしかもう見れないということかみたいな。
もうあったので
ね、
まあ、そうワンコちゃんのように、はい、次の永田さんの公演を知りたいという方に何か私たち貢献したいと思いまして、ここで永田さんにツイッターアカウントを作ってもらっちゃおうよ。そして夢かなとしても後押しするし、もちろんワンコちゃんはね、推しメンだからね、
推しメンだから
ぐいぐいやっていくでしょう。
推しメンがね、推しどんなに推そうとしてもですね、
推すものがないんです。今
推すソースがないと、うん、ね、前回緑のオウム店をね、うん、見させていただきましたけど、 あれも全然知らなかったんですよ、ね、なんか探してたまたま純ちゃんが主催の一人芝居ミュージカルの伊藤さんとお知り合いで、うん、そこ経由でやっとフェイスブックにたどり着き、そこからやっとお知らせをいただいて、じゃあ見に行きますって満を持していった。
ありがとうございます。
それはもったいないって思って、
もったいないですよ、ね、だって世間にちょっと売らなきゃいけないんですから永田さん、
はいはい、
永田さんという役者さんをもっと広く一般の世に広めたいと、私永田雅之推進委員会になりますので、はい、そのためにはですね、情報元がないと、はい、次回公演ってちなみに決まってるんですか。
いや、まあ、あと一人芝居ミュージカルのボリューム2、
はい、
で、今度は脚本
出演ではなく脚本家として、は
い、脚本を書かせていただきます、
は
い、
じゃあ、はい、そのね、その話をぜひお願いいたします。
そうですね、はい、4月6日から11日、はい、プレビュー公演はその前の4月の1日と2日、はい、西荻窪のアトリエカノンさんで一人芝居ミュージカル短編集ボリューム2というのを、はいはい、前回の第2弾ですね、はい、行います。その中の一本の暗闇に踊れという作品を永田が書かせていただいて、はい、女優さんに演じていただきます、
はいはい、この作品の、まあ、主役というか、まあ、どういう方なんですか。
実在の人物をテーマにしてるってことなんですか、
うんうん、あ、はい、女性死刑囚、
戦後の、
はい、うん、戦後日本初の女性死刑囚の、はい、ある女性死刑囚の方をモチーフに書かせていただいております、はい、
ちょっとね、知らない人なので、どういう風な人生を送ってきた方で、それがどういう風に書かれてるんだろう、
しかもそれをミュージカルで見せる、うん、
あ、
はい、どんな形になってるのか、はい、すごい楽しみですね、
はい、まあのね、俺の方は置いといて、
いや
女優さんと演出家さん、はい、そして作曲家さん、はい、皆さん素敵なスタッフなので、
はいはい、はい、この作品が見られるのはいつなんでしょ
う。4月の7、9、11の3日間が永田脚本の暗闇に踊れがある日となっております、
はい、毎日公演が違います
ので、ね、
はい、3回です、
チャンス、
それはぜひツイッターで拡散しないといけません。
拡散していかねばなりません、
う
ん、
ツイッターですか、
はい、
作りましょう、
作りましょう、
もう何だったら今すぐ作りましょう。
はい、この場ででもいいですよ。
ちなみにこの一人芝居ミュージカル、うん、まあ、他にもたくさん作品が、うん、全部で今回も10本あるんですか。
今回は6、
たくさん
で、はい、前回の再演をいくつか、
再演もある、
やります、
まあ、結構複雑に入り組んでるので、はい、詳しくは これはどこを見れば詳細
情報が、これはね、主催の伊藤康弘さんのツイッターを拾っていただくと一番いいんですが、はい、ここはねちょっと私ちらっと見まして、永田さんがぜひやるべきなんじゃないか
という ふうに今こう、永田
さん目で発信してます。
発信してくださるといいな、はい、
だって伊藤さんのノートを拡散するだけでいいんですよ。
あ、はい、ね、
これの何月
何日、こんなやってるん
ですか。はいはいはい、はい
はい、ということで一人芝居ミュージカルで検索してください、
よろしくお願いします。
そして永田さんのツイッターアカウントは私たちの番組ブログと
ツイッターで、
番組ツイッターであの皆さんにお知らせしますので、
この放送が配信されてる頃にはきっともうアカウントができていて、日々日々情報
フォロワーが1000人ぐらいもういるんじゃないですか。
いや、それ本当に作るんですか。
作ってください。
いや、何を言ってるんですか。
何言ってるんですか。
もう私は作る気満々ですけど、はい、こんなに私が推しているのにどうして作ってくれないんですか。こん見に行くって言っているのに見させてくれないなんてひどいじゃないですか。
ちょっと落ち着いて
私は怒りすら覚える、はい、怒っている、はい、
あの長谷さん今だいぶ押されちゃってるので、
は
い
は
い、
一人芝居ミュージカルもありますし、はい、テーブルトークの3も今年もやられるんですよね、
はい、はい、今年も多分やらせていただきます、はい、永田雅之、ね、ワンマンショーテーブルトーク3、
はい、一体どんな感じになるのか、ね、どこでやるのか、いつやるのかはまだ決まって、
ね、それもぜひツイッターで、
じゃあ今後情報をもう今聞けないんだったらツイッターを拾うしかないじゃないか。すげえ嫌そうな顔してる
ね。そんなことないです、は
い、いや、ぜひぜひ情報を発信していきたい、
今ここでもう約束してもらったことになってますから、は
い、
皆様、
皆さんリスナーの皆さんも聞いたんで、はい、もう皆さんが承認なので、うん、はい、これは永田さんツイッター作っていただかないと困りますね。
困りますね、はい、はい、ということで、はい、半分脅しながら永田雅之さんをご紹介させていただきました、はい、
なんかね、突然テンションが変
な、ちょっと興奮しすぎたなと思って、ワンコちゃんも私なんですけど、
ね、はい、
ついついついいろんなことを忘れて興奮しましたが、はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ワンコさん、告知をお願いします。
はい、告知をさせてください、はい、私も舞台に今月出ます、はい、3月25日土曜日、台東区の谷中区民館多目的ホール、多目的ホールということ、はい、ところで、はあ、さっきの興奮が変な感じになっていますが音楽劇トリオカンタービレという、はい、音楽劇に出演いたします。生のダンスとそしてお芝居とピアノの生演奏をコラボさせたちょっと変わったミュージカルではないんですけれども、音楽劇として、脚本はなんと夢かなにもゆかりの深いモスクワカナさん、
はい、
とっても素敵なお話になっておりますので、ぜひぜひ見ていただきたい作品となっておりますので、3月25日土曜日、1日2回公演でございます。1回目が13時お昼の1時、2回目が17時夕方の5時となっております。チケットは前売り当日ともに1000円となっておりますので、チケットの予約フォームございますので、そちらからぜひぜひご予約いただいて見に来ていただければ、物販なんかもね、うん、ございまして、これも作品のためだけに撮り下ろした写真なんかもありますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。
これ当日プラッと言っても大丈夫なんですか。
大丈夫です、
はい、
当日券もございますが、まあ、予約がベターです、うん、はい、よろしくお願いします。
お運びください。はい、番組では皆様からのお便りを募集しております、はい、夢かな専用メールフォームまたは tma@tfri.net 宛てにお送りください。日々の出来事から私たちへのリクエスト、番組の感想など様々お待ちしております。詳しいご案内は TMA の夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます、もろもろ含めましてピフリネットで検索してきますと出てきますので早口すぎた喋れない、
ギュギュッて
ギュギュッとよろしくお願いいたします。そしてそして、はい、番組ブログ並びに番組ツイッターでは永田雅之さんのツイッターアカウントを
すごい目力、
はい、ご紹介いたしますので、ね、皆さんぜひお楽しみにしていただければと思います。
本当に作るんですか。
当たり前ですよ。何言ってるんですか。
何を恐れているんですか、
はい、
勝手に作りますよ、はい、そんなこと言ってると脅す
ねえ、こんな脅されながらの2週間でしたが、永田さんいかがでしたか。
いや、とん、はい、あの、ありがとうございました。
これはひどい、これはひどい。
いえいえ、はい、ありがとうございます。
でも前回ね、先週出演いただいた時は、うん、もうガチガチでどうしようかなって思ったんですけども、ちょっと今回ほぐれ、
まあ、
ただ脅されてちょっとまたしぼんじゃった。せっかく楽しくお話ししてくださってたのに、
ちょっとね、間の話を取っておけばよかったですね。
いや、
休憩中がねすごい面白かったんですよね。
まあ、それはいや、これはね、また次回、うん、2回3回と何度もゲストに来ていただいて、うん、もっともっと永田さんのいいところ、面白いところを世間に知らしめてや
りたい。推し面だから
推し面なんだよ、どんどん推していきたいと思う。永田雅之推進委員会なんで、
わかりました。
ぜひ、はい、よろしくお願いします。
PMN 夢かな放送局、今回は滝沢純ワンコの2人がゲストに永田雅之さんをお迎えし、インターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。はい、次回更新は3月27日もう夢からじゃない瞳ゆるボリューム2の開演直前でございま す,
そうです、ね、
きっとツイッターねガシガシ流れてる頃でしょう。
永田さんアカウントでね宣伝しまくってるんだろうな。
はい、皆様、
すごい渋い顔してる、
ね、いやいやいや、
はい、永田さんのつぶやきも皆様どうぞ
お楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。